稲敷市議会だより第76号発行日令和6年5月1日発行稲敷市議会編集議会だより編集委員会郵便番号 300-0595 稲敷市犬塚1570番地1電話029-892-2000代表主な内容令和6年第1回定例会の報告と審査経過について、市政を問う一般質問12人、市議会の仕組み、議会を傍聴してみませんかなど、以上のような内容でお伝えします。表紙の写真は、子育て支援センター。子育て支援センター市内5施設は、子育てをする保護者の方々を応援しています。未就学の乳幼児を連れた方が利用でき、触れ合い遊び、絵本の読み聞かせ、子育て相談などを行っています。お気軽にお越しください。二次元コードがあります。写真、市民福祉常任委員会所管事業より、子育て支援センターアイアイの1月の行事、節分を楽しもうから、赤ちゃんを抱いたお母さんが手作り風の鬼のお面を持った写真です。写真終わり。令和6年第1回稲敷市議会定例会。令和6年第1回稲敷市議会定例会が2月27日火曜から3月22日金曜までの25日間にわたり開かれました。本定例会には議案等が43件、総合計画基本構想1件、専決処分の承認4件、条例の制定、改正、実験、令和5年度各会計補正予算、実験、令和6年度各会計当初予算、12件、指定管理者の指定1件、動産の買い入れ1件、指導路線の変更、廃止2件、過疎地域持続的発展計画の変更1件、教育庁の人事1件の上程があり、全議案とも全会一致により原案承認、可決、同意されました。また、議会の審査経過及び議決の結果については次をご確認ください。開催日、審議内容の順に読みます。2月27日火曜日、開会。議案等42件が上程され、市長の提案理由説明を受ける。予算審査特別委員会が設置される。議案第42号、教育庁の人事の採決を行う。総務教育常任委員会閉会中、所管事務調査委員長報告、特定所管事務調査による提言を行う。28日、議案調査のため休会。2月29日木曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。3月1日金曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。各常任委員会及び予算審査特別委員会へ議案41件を付託する。3月4日月曜、5日火曜、6日水曜、いずれも総務教育常任委員会及び予算審査分科会審査。3月7日木曜、8日金曜、いずれも市民福祉常任委員会及び予算審査分科会審査。11日常任委員会及び予算審査分科会予備日のため休会。12日火曜、13日水曜、いずれも産業建設常任委員会及び予算審査分科会審査。14日常任委員会及び予算審査分科会予備日のため休会。15日、議事整理のため休会。18日月曜、予算審査特別委員会全体審査。19日、予算審査特別委員会予備日のため休会。21日、議事整理のため休会。3月22日金曜、各常任委員長及び予算審査特別委員長から付託議案について審査追報告を受け、議案37件の討論・採決を行う。追加議案1件が上程され、 市長の提案理由説明を受け、質疑、討論、採決を行う。令和6年度当初予算387億7438万1000円可決。議案等番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順に読みます。議案第1号、第3次稲敷市総合計画基本構想について、令和6年度から17年度の12年間を計画期間とする第3次稲敷市総合計画の基本構想を策定するもの、総務教育原案可決17対0。議案第2号、専決処分の承認を求めることについて、稲敷市手数料徴収条例の一部を改正する条例、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令等の執行に伴い、条例の一部を改正するもの、市民福祉原案承認17対0。議案第3号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度稲敷市一般会計補正予算第9号、規定の予算額に244万2000円を増額するもの、総務教育市民福祉原案承認17対0。議案第4号、専決処分の承認を求めることについて、事故による和解について、稲敷市生産物直売施設内で発生した物損事故について和解するもの、産業建設原案承認17対0。議案第5号、専決処分の承認を求めることについて、和解及び損害賠償の額を定めることについて、稲敷市江戸崎地内で発生した公用車の事故について、和解及び損害賠償の額を定めるもの、総務教育原案承認17対0。議案第6号、稲敷市弱富奨学資金貸与条例の制定について、稲敷市弱富奨学基金が設置されたことに伴い、その基金を奨学基金として貸与するため、新たに制定するもの、総務教育原案可決17対0。議案第7号、稲敷市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正について、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づき、所要の改正を行うもの、総務教育原案可決17対0。議案第8号、稲敷市印鑑条例の一部改正について、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの、市民福祉原案可決17対0。議案第9号、稲敷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第10号、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、いずれも地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの、いずれも総務教育原案可決17対0。議案第11号、稲敷市奨学資金貸与条例の一部改正について、議案第6号の運用にあたり、奨学資金を合わせて利用される方の負担を軽減するため、改正するもの、総務教育原案可決17対0。議案第12号、稲敷市空き家等対策の推進に関する条例の一部改正について、空き家等対策の推進に関する特別処置法の改正に伴い、所要の改正を行うもの、総務教育原案可決17対0。議案第13号、稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うもの、産業建設原案可決17対0。議案第14号、稲敷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い所要の改正を行うもの、産業建設原案可決17-0、議案第15号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの、総務教育原案可決17-0、議案第16号、令和5年度稲敷市一般会計補正予算第10号、規定の予算総額から7,4,892,900円を減額するもの、各常任委員会原案可決17-0、議案第17号、令和5年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第3号、規定の予算総額から5,28,000円を減額するもの、市民福祉原案可決17-0、議案第18号、令和5年度稲敷市、稲敷郡町村及び一務事務組合公平委員会特別会計補正予算第1号、規定の予算総額から86,000円を減額するもの、総務教育原案可決17-0、議案第19号、令和5年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第3号、規定の予算総額から3,274,000円を減額するもの、市民福祉原案可決17-0、議案第20号、令和5年度稲敷市復都財産区特別会計補正予算第1号、規定の予算総額から132,500円を減額するもの、総務教育原案可決17-0、議案第21号、令和5年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号、規定の予算総額から4,604,000円を増額するもの、市民福祉原案可決17-0、議案第22号、令和5年度稲敷市介護サービス事業特別会計補正予算第1号、規定の歳入予算内訳の補正を行うもので、前年度繰越金3,194,000円を増額し、介護保険特別会計繰入金を増額減額するもの、市民福祉原案可決17-0、議案第23号、令和5年度稲敷市水道事業会計補正予算第2号、継続費で定める資本的支出の西部増圧ポンプ場機能強化、更新工事及び同工事施工管理業務委託の契約額確定により、総額及び年割額を変更するもの、産業建設原案可決17-0、議案第24号、令和5年度稲敷市下水道事業会計補正予算第1号、資本的収入予定額を155,000,000増額するもの、産業建設原案可決17-0、議案第25号、令和6年度稲敷市一般会計予算、予算総額を2,261,800,000円とするもの、予算審査原案可決17-0、議案第26号、令和6年度稲敷市国民健康保険特別会計予算、予算総額を516,679,000円とするもの、予算審査原案可決17-0、議案第27号、令和6年度稲敷市、稲敷郡町村及び一務事務組合公平委員会特別会計予算、予算総額を152,000円とするもの、予算審査原案可決17-0、議案第28号、令和6年度稲敷市介護保険特別会計予算、予算総額を41,924,700円とするもの、予算審査原案可決17-0、議案第29号、令和6年度稲敷市浮島財産区特別会計予算、予算総額を234,400円とするもの、予算審査原案可決17-0、議案第30号、 令和6年度稲敷市復都財産区特別会計予算、予算総額を564万7千円とするもの、予算審査原案可決17対0、議案第31号、令和6年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計予算、予算総額を2億7919万1千円とするもの、予算審査原案可決17対0、議案第32号、令和6年度稲敷市後期高齢者医療特別会計予算、予算総額を12億2368万5千円とするもの、予算審査原案可決17対0、議案第33号、令和6年度稲敷市介護サービス事業特別会計予算、予算総額を1719万6千円とするもの、予算審査原案可決17対0、議案第34号、令和6年度稲敷市水道事業会計予算、収益的収入の予定額を10億5145万6千円、収益的支出の予定額を9億8298万円、資本的収入の予定額を5億1272万3千円、資本的支出の予定額を7億9249万1千円とするもの、予算審査原案可決17対0。
議案第35号、令和6年度稲敷市工業用水道事業会計予算、収益的収入の予定額を4484万円、収益的支出の予定額を1億7563万2千円とするもの、予算審査原案可決17対0、議案第36号、令和6年度稲敷市下水道事業会計予算、収益的収入の予定額を22億1109万4千円、収益的支出の予定額を18億5701万円、資本的収入の予定額を7億1316万8千円、資本的支出の予定額を15億4412万7千円とするもの、予算審査原案可決17対0、議案第37号、指定管理者の指定について、稲敷市江戸崎商友館の指定管理を江戸崎町づくり協同組合に指定するもの、産業建設、原案可決17対0、議案第38号、動産の買い入れについて、稲敷市内小学校において令和6年度から令和9年度まで使用する教師用指導書及び教師用デジタル教科書等を一括で購入するもの、総務教育、原案可決17対0、議案第39号、指導路線の変更について、指導へ3553号線の終点及び指導桜2261号線の起点を並行するもの、産業建設、原案可決17対0、議案第40号、指導路線の廃止について、指導桜2265号線及び指導桜2266号線を廃止するもの、産業建設、原案可決17対0、議案第41号、稲敷市過疎地域持続的発展計画の変更について、稲敷市過疎地域持続的発展計画の内容を変更するもの、総務教育、原案可決17対0、議案第42号、教育委員会教育長の任命について、高田田中博親新任、原案同意17対0、議案第43号、令和5年度稲敷市一般会計補正予算第11号、規定の予算総額に6億9934万9千円を増額するもの、原案可決17対0、詳しい議決賛否は市ホームページをご覧ください。議長根本浩二は採決に加わりません。ただし可否同数の場合は議長により決することになります。令和6年能登半島地震義援金を 茨城新聞文化福祉事業団へ帰宅。令和6年1月1日に発生した能登半島地震の発生により、犠牲になられた方々のご冥福及び被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。稲敷市議会議員全員の総意により、被災地における復旧、復興にお役立ていただくため、令和6年3月4日に義援金として18万円を茨城新聞文化福祉事業団へ寄託いたしました。市政を問う一般質問。第1回定例会には12名の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について用紙を紹介します。写真下部の二次元コードをスマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると、一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、中澤仁議員、二次元コードがあります。外国人の窓口対応の課題は、日本の労働環境はグローバル化し、外国人の雇用が重要となっています。外国人雇用には、様々な障壁があり、労働条件や法律に関する問題が生じることもあります。最近市役所へ登庁すると、市民窓口課付近には多くの外国人が手続きをしているのが見受けられます。本市の外国人に対する窓口業務の課題や今後の展望について伺います。答弁、筧市長、デジタルを活用したサポートを、これからは様々な国籍の方々と共生社会を築いていくことが必要であると考えます。言語の問題は窓口だけではなく、医療や教育など生活の様々な場面でも見られることから、市全体の問題として捉えており、デジタルの活用など先進自治体等の状況を参考にしながら対応していきます。答弁、市民生活部長、令和6年1月1日現在、1613人、33カ国の方が住民登録をしています。国別では、ベトナム396人、中国238人、フィリピン231人、タイ221人、スリランカ109人で、過去5年間多少の順位の入れ替えはありますが、この5カ国の国籍の方が上位を占めています。外国人に対する窓口の課題については、言葉の問題が一番大きな課題となっています。就労目的での来日の方が大多数で、日本語の理解が皆無という方はほとんどいませんが、翻訳アプリの活用や、平易な英単語を交えて対応しています。質問、中学校の部活動の地域移行は、これまで学校教員が担ってきた部活動の指導を地域団体や関係事業者に担ってもらうことで、地域の活動に位置づける部活動の地域移行に向けた取り組みを進めていますが、現在の部活動の現状と実績、地域移行に向けた部活動検討委員会での協議内容について伺います。答弁、教育長、継続してスポーツ等に親しめるよう地域移行を進める。少子化の中でも将来にわたり子どもたちがスポーツや文化活動に継続して親しむことができる機会を確保できるよう、持続可能な活動環境の整備に努め、より良い環境を提供し、成長と学びの新たな局面を切り開く契機となることを目指し、地域移行を進めていきます。答弁、教育部長、スムーズな部活動地域移行を進めるために、専門的な知識を持つコーディネーターが必要であると考え、昨年末にコーディネート業務を委託しました。今後、児童生徒へのアンケートや、学校教職員、地域クラブへのヒアリング、部活動の現状調査を行い、休日の部活動の地域移行を進めていきます。質問、武藤千恵美議員、二次元コードがあります。質問、コロナワクチン接種体制と接種券郵送の見送りについて、風邪のように簡単に感染するウイルスは、免疫がある人にとって怖いウイルスではないことは、免疫学の基礎です。特例承認されたコロナワクチンに記載されたロット番号別の認定死亡者数には大きく偏りが出ています。本市における副反応の検証はされたのか伺います。答弁、筧市長、 接種券にはリスク周知資料を同封し、郵送する方向。答弁、保健福祉部長。令和6年2月26日時点の接種延べ回数、151,396回のうち、副反応に関する相談は47件あり、個人が特定できた42人の方に対して使用されたロットは9種類でした。副反応が疑われる場合は、市の予防接種健康被害調査委員会に申請、検証し、厚生労働省の諮問機関でさらに検証した上で被害が認定されます。この42名の体調等は今後、追跡調査及びフォローを行う予定です。質問。本市の令和4年度の死亡率は戦後過去最高に達しており、死亡者の年次推移から見ても高齢化では説明がつきません。世界では2022年春から追加接種が進んでいない中、日本は追加接種が続いています。ワクチンは感染と重症化を防ぐと言われているにもかかわらず、感染10波の報道がなされ、死亡者が激増しています。ここに矛盾があります。このような状況の中、秋からの定期接種となるコロナワクチン接種の概要について伺います。答弁、保健福祉部長。実施主体は予防接種法に基づき、市町村長が行います。また、接種費用は医師会と協議し、検討します。接種券郵送については、接種を希望する方の手続き的負担がなるべく少なくなる方法で実施したいと考えています。質問、特例承認された mRNA ワクチンの副反応や他ワクチンとの比較資料などのリスクを市民へ提示せず、接種の決断をさせるのは非常に危険です。これらの客観的資料を接種券に同封することや、接種券郵送を見送ることについて市の考えを伺います。答弁、保健福祉部長。接種券については、住民の利便性を踏まえ、対象の方には郵送する方向で検討しています。その際、効果やリスクについての説明書を同封し、厚生労働省が公表している数字を掲載して、必要な情報を提供できるように準備を進めます。答弁、市長。これまでのコロナワクチン接種後に市に副反応のご相談をいただいた方や、健康被害を認定された方がいることは承知していますが、ワクチン接種を希望する人にリスクをきちんと周知した上で、国の方針にのっとって接種を実施していきたいと考えています。質問、高山久志議員、二次元コードがあります。急激な人口減少を克服するための取り組みは、進学で県外に流出した学生が本市へ戻ってくるきっかけとするため、中高生の段階から市内の職業紹介等に触れる機会を設け、市内で就職することを強く意識づける必要があると考えますが、見解を伺います。答弁、筧市長。体制を整え、市民、企業、行政とのつながりを強固に。答弁、地域振興部長。今年の2月に、江戸崎総合高校の2年生を対象に、市内企業24社を集め、説明会を実施しました。これは、江戸崎総合高校の生徒や保護者の多くが地元企業への就職を望んでいるにもかかわらず、市内企業への就職率が低い状況であるために実施したものです。この取り組みを通じ、市内の企業への就職率が上がることを期待しています。質問、人口減少対策として働く場を増やすことが必要です。起業しやすい仕組みづくり、特に女性が活躍できる場を増やし、女性が起業しやすい街を目指すべきだと考えますが、見解を伺います。答弁、地域振興部長。平成29年度より、新たに起業する人への支援として、創業支援事業を実施しています。答弁、行政経営部長。女性が活躍できる環境整備の一環として、令和5年1月から、稲敷市働き方改革及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣事業を創設しました。 市内の事業所に社会保険労務士を派遣し、起業後の労務環境整備への支援としての活用を期待しています。質問。女性や若者が住みやすく子育てしやすい町の実現に向けた具体的な取り組み、また子育て世代に対応する支援策について伺います。答弁。行政経営部長。市民が住み続けること、若い世代が子育て環境として本市を選び住み続けることに重点を置き、人口減少対策に取り組んでいきます。答弁。地域振興部長。令和7年には子育て支援住宅の建設に着手予定です。ハード面だけではなく、就労支援などソフト面でも各種支援等を利用しやすい環境づくりに努めます。質問。人口減少対策をはじめ大胆な政策変換を図ることが今本市には必要だと考えますが、市長の考えを伺います。答弁。市長。スクラップ&ビルドにしっかりと取り組み、財源を確保した上で市民、企業、行政とのつながりを強固にし、その結果として人口減少の下がる坂を少しでも緩くしていきたいと考えています。
質問。山本昌司議員。二次元コードがあります。管理不全空き家への対応は、空き家対策特別措置法が改正となり、特定空き家だけでなく管理不全空き家が新たに規定され、一定の処分も可能となりました。法改正の動きは国策として空き家に対する処分をより一層厳しく対策強化するものと考えられ、条例改正の際、単なる文言の追加ではなく空き家対策を一歩前に進めていく機会だと思いますが、本市の空き家の推移と今後の管理不全空き家への対応について伺います。答弁。加計市長。条例改正により特定空き家化を防止。答弁。地域振興部長。本市の空き家と推測される棟数の推移は、平成29年度調査では703棟、令和4年度調査では1317棟となっており、増加傾向にあります。特定空き家等の定義はそのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態を言います。その空き家などがもたらし得る周辺への悪影響の程度などについて考慮する必要があり、管理不全空き家などと判断した場合は指導及び勧告の実施が可能です。答弁。市長。近年空き家などが増加しており、その中でも管理が適切に行われていない管理不全空き家等は、防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし、大きな課題となっています。今回の法改正は、特定空き家などの除去等の促進、活用拡大、管理の確保であり、早急に管理不全空き家等に対する制度設計を明確に定め、特定空き家化を未然に防止していきたいと考えています。質問。旧耐震基準建物の市民への周知は、能登半島の大地震では7万戸以上の住宅が被害を受けており、住宅の耐震化率が 60% 程度であり、構造的に弱い住宅が多かったことが被害の大きさにつながったとされています。市内の1980年以前の旧耐震基準の建物の戸数はどのくらいあるか、また本市で策定されている耐震改修促進計画による耐震化など、もっと市民へ周知すべきではないかと考えますが、見解を伺います。答弁。地域振興部長。広報等の周知のほか、制度の利用環境を整える。旧耐震基準の住宅の数は、市内総数1万9715戸のうち7670戸で、耐震化率については推計値で 68.5% です。本市の耐震化計画は茨城県耐震改修促進計画に基づき策定されており、耐震診断、耐震改修の補助を行い、令和7年度までに耐震化率 95% 以上を目指しています。耐震診断、 耐震改修についての周知方法は毎年広報誌及びホームページで周知していますが、今後はさらに内容を見直した上で、助成制度の充実と制度改正があった場合には、速やかに市民が活用できる環境を整えていきます。答弁、市長。災害が起きた際に被害が少しでも減らせるように、防災に対する意識を高め、人命に直結する住宅の耐震補強の促進に努め、市民の生命と財産を守る街づくりを実施していきます。質問、鈴木雅史議員、二次元コードがあります。多文化共生社会の実現に向けた今後の方針は、日本人と外国人の間で家庭ゴミの取り扱いや生活上のマナーに対する認識の違いからトラブルが起こりやすい状況にあります。特に家庭ゴミの取り扱いについては、今後、多言語で表示したゴミ収集カレンダーなどが必要と考えますが、見解を伺います。答弁、地域振興部長。外国人住民だけでなく、日本人住民に対しても、啓発や意識の醸成を図る。答弁、市民生活部長。現在、外国人住民などに向けたゴミ収集カレンダーは、英語、中国語、韓国語の3言語がありますが、令和6年4月より、タイ語、ベトナム語、タガログ語を追加して、市ホームページに掲載する予定です。直接窓口に来られた外国人住民には、必要な言語のカレンダーをお渡しします。質問。多文化共生社会は、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていける社会のことですが、本市が外国人の人々から選ばれる魅力的な地域になるためには、どのような取り組みが必要と考えますか？答弁、地域振興部長。総務省が策定した地域における多文化共生推進プランによると、必要とされる施策として、行政、生活情報の多言語化や日本語教育の推進などのコミュニケーション支援、教育機会や労働環境の確保などの生活支援、多文化共生の啓発、醸成や社会参画、外国住民との連携、協働などが挙げられています。これを踏まえ、外国人住民にとって住みやすい街になるためには、ニーズを把握し、実情に合った取り組みを進めていく必要があると考えています。質問。外国人の特定技能や技能実習生を単なる労働力の穴埋めとしてではなく、稲敷市を住みたい町に、永住したい町として選んでもらえるよう、多文化共生の町づくりを進める必要があると考えますが、多文化共生社会の実現に向けた今後の方針について伺います。答弁、小。グローバル化が進展し、地球規模で人の移動が活発化している現在、日本全国で外国人の人口が急速に増加しており、日本人と外国人が一緒になって、地域社会を形作っていくことが求められています。外国人が地域の活動に参加することは、人と人とのネットワークを広げ、地域社会の新しい活力を生み出し、日本人にとっても地域の魅力を再発見する機会となるとともに、国際理解が深まるきっかけになると考えます。地域に暮らす日本人も外国人も生活者の一員として共に認め合い、言葉の壁や心の壁を取り除き、安心して暮らすことができる多文化共生の街づくりを検討していきます。質問、松戸千秋議員。二次元コードがあります。民生委員、児童委員の担い手確保の取り組みは、民生委員、児童委員は、地域の人たちが安心して暮らせるよう、地域福祉を担うボランティアです。災害時には、要支援マップ作りなど、幅広い活動をされています。厚生労働省の発表では、2010年と比べ、3倍もの欠員があり、欠員の主な原因には、定年退職後も働く人や 共働きの増加により、シニア世代への移植が難しくなったことです。本市の民生委員、児童委員の配置、欠員の状況と対応について伺います。答弁、筧市長。働きながら活動できる環境づくりを促進する。答弁、保健福祉部長。本市の民生委員、児童委員の現状は、令和4年12月1日時点で定員108名に対し、令和6年2月現在104名の方が移植されており、4名の欠員となっています。欠員の要因は、地域性や定年退職後も働くシニア世代が多くなったことに加え、民生委員制度の PR 不足や困難な仕事だけが強調されていることが主な要因だと思います。現在はその地区の区長に人材確保を再度お願いしたり、広報誌に活動の重要性を掲載したり、欠員地区には早期に人選をいただくよう公募を行うなど、担い手確保に努めています。質問、先進事例に鑑み、民生委員の負担を軽減し、助けとなる協力委員等を配置することなど、今後の担い手確保について伺います。答弁、保健福祉部長。支援員制度の設置など、先進事例を調査研究しながら、本市に適しているのか、民生委員、児童委員協議会とも連携して、担い手の確保に努めていきたいと思います。答弁、市長。地域に応じて、生活支援コーディネーターと協力、連携を図るなど、早急に対策をしていかなければならないと思います。引き続き、広報誌やホームページなどで活動内容を掲載していき、今後、働きながら活動できる環境づくりを促進していくことも、担い手確保には重要であると考えています。質問、高齢者などの移動手段の確保は。交通弱者の方の移動手段の問題は大変深刻であります。今年の4月から導入されますライドシェアやタクシー券についての対応を伺います。答弁、筧市長。市内で共有できる交通網の見直しが必要。令和6年度の公共交通の見直しの際は、タクシー利用券の利便性の向上についても検討していきます。また、ライドシェアの検討も始めていますが、デマンドタクシーというのも一つのやり方であろうと思い、タクシーを本市の9町村単位に配置するということも考えています。
質問、染谷邦香議員、二次元コードがあります。本市の自助能力、歳入、歳出について問う。本市の歳入を増やす取り組みについて、どのように進めていくのか伺います。答弁、筧市長。確実な事業推進で歳入を増やし、強固な財政基盤を築く。答弁、行政経営部長。これまで以上に国庫補助金や交付税措置を活用するとともに、ふるさと納税による寄付金への取り組みを強化するなど、自主財源確保に努めます。また、新たな事業を実施する際には、クラウドファンディングによる財源獲得や、遊休公有財産の有効活用や、売却も検討していきます。さらに、成田空港に近い本市の利点を生かし、インバウンド需要の拡大を推進するため、観光客誘致の情報発信を積極的に行いたいと考えています。質問、どのようにして本市の収入を増やし、それを何に使用することが市民や市政のためになるのか見解を伺います。答弁、行政経営部長。交付要件の幅が広がった国庫支出金をうまく活用していきたいと考えています。答弁、市民生活部長。成田空港周辺の地域づくりに関する実施プランをもとに、成田空港からの交付金増額について、要望や協議を行いたいと考えています。答弁、地域振興部長。ふるさと納税寄付額を増やすため、様々な取り組みを行っています。また、 税収増につながる企業誘致や地場産業の活性化についても力を入れています。また、歳出については公共交通体系の見直しや、様々な視点で本市の特性に合った街づくりを進めるための施策を考えています。答弁副市長。地域の宝である子どもたちが本市とのつながりを継続していけるよう、企業誘致や雇用の場の創出に努めていきたいと考えます。将来、この稲敷市で家庭を持ち、子育てをしたいと思えるような取り組み、本市を託すことができる人材への投資に取り組んでいきたいと考えています。質問。本市の自助能力、歳入と歳出に対する市長のテーマと考え方を伺います。答弁、市長。限られた貴重な財源の投資先を見極め、市民の満足度、幸福感を市民に還元することが重要だと考えます。私が先頭に立ち、計画に位置づけた事業をしっかりと推進し、歳入を増やし、しっかりと財政基盤を築いて、街づくり、活力づくり、人づくりを図っていきたいと考えています。質問、寺崎久美子議員、二次元コードがあります。東北省の少人数対応、合同授業を提起、東地区小学校再編整備計画は、児童数の減少により、令和7年度に東北小学校で複式学級の発生が見込まれ、その他3校とも老朽化が著しいことから、新設が決定されましたが、昨年12月定例会で市長より新設の断念の報告がありました。これまで複式学級対応の説明が全くなかったことや、新設決定から一転したことで不安が倍増したように思います。東北省では少人数学級への不安の声が数多くある現状です。きめ細やかな教育を進める上で、他校との合同授業の考えはないか、また小規模校、小規模学級への予算措置について伺います。答弁、教育長。複式学級が始まることに対しての不安を解消していくために、3月5日に東北小学校での複式学級開設の説明会を実施します。複式学級への不安や、子どもたちの具体的な生活の様子がイメージできるような説明会を実施し、学校と連携して取り組んでいきます。また、合同学習については、異年齢による学習や合同授業、オンライン授業、合同部活動など、子どもたちの実態や地域の特性を考慮した活動を、本市でも参考とし、取り組んでいきます。答弁、市長。他の学校との合同授業について、市の教育バスの使用や、児童や保護者、学校との協議の中で、予算が必要であれば、補正予算などで対応していきます。質問、東障害学習センターを中心とした、交流拠点の活性化について、東障害学習センターを中心とした、交流拠点の活性化には、全庁横断的な取り組みが必要であり、交流拠点としての賑わい創出、憩いの場の提供にはインクルーシブ遊具の設置が有効と考えますが、本市のグランドデザインについて伺います。答弁、加計市長、グランドデザインをしっかり考えていく。答弁、副市長、現代、和田公園へのインクルーシブ遊具の設置の準備を進めています。公園以外の設置については、公共施設再編に合わせ検討していきます。答弁、行政経営部長、令和4年度より公共施設の見直しに着手しており、アンケートなどにより、今後の方針を策定します。答弁、市長、公共施設が廃止され、寂しい地域になるのではなく、新たにどのような施設、どのようなエリアになれば、市民にとって喜ばれるのか、検討にも柔軟な民間の発想を取り入れながら、市のグランドデザインを描いていきたいと考えます。 質問、篠田純一議員、二次元コードがあります。次世代の教育のあり方について、子どもたちを取り巻く環境は複雑化しており、現代社会で生きる力をどのように育んでいくのかが重要と考えます。本市の教育における今後の具体的な取り組みについて伺います。答弁、教育長、市民一人一人が未来の作り手となっていくことが極めて重要。予測困難で不確実な時代を力強く生き抜いていくための鍵は教育のあるとの視点から、幼児教育、保育、学校教育、家庭教育、社会教育、障害スポーツ、芸術文化、文化財の各分野において、計画的かつ着実な推進に努めるものとし、他と協調しながら生涯を切り開いていく力の育成を積極的に追求していきます。教育をめぐる学校、家庭、地域、行政が相互の横のつながりを強化し、生涯を通じて学び、自らを磨き、高めていく縦のつながりを重視していくことで、合併後の本市における課題ともいえるつながりの再生に重点的に取り組みたいと考えています。質問、今後の三役として教育庁に求められる資質能力について伺います。答弁、教育庁、行政分野を的確に抑え、常に市全般を見渡し、広い視野に立って物事を考えるという心がけが重要であると考えます。また、市長の判断や決断のために、行政知識や市の現状などを深く理解していなければならないと認識もしています。自らの職責に情熱を持って、謙虚で誠意ある態度と人を動かす粘り強さ、失敗を恐れず立ち向かっていく姿勢も必要であると考えています。質問、基金運用について、これまで進めてきた資金運用における一括管理を含めた基金運用についてのポイントを伺います。答弁、会計管理者、元本の安全性を最重要視し、健全に管理運用する、平成27年に策定した資金管理運用要項に基づき、本年6月より13の基金を一括管理に移行したことで、スケールメリットを生かした有利な運用が可能となりました。国債や地方債、利率の良い預金商品にすることで、安全かつ効率的な運用を行い、より多くの運用益が確保できるよう努めています。質問、基金の一括管理はメリットがあり、より多くの運用益を確保できることは、資金の効率的な運用を図っていると言えます。フット第三区基金による5000万円の国債購入により、運用基金の増加が見込まれ、その基金の利用できる範囲が限られることから、今後の活用方法についての見解を伺います。答弁、行政経営部長、第三区基金条例により、第三区財産の維持管理及び第三区民の福祉対策向上事業の財源を積み立てると定められています。フット第三区の基金取り崩しの実績は、集会施設の運営補助金を目的に使用されています。今後は、第三区管理会と協議しながら、基金の有効な活用方法について検討していきます。
質問、椎野隆議員、二次元コードがあります。市営住宅について、衣食住は人間生活の基本であります。住居があるから安心して生活ができます。そこで市営住宅の状況について、入居者数や築年数、入居条件等について伺います。答弁、土木管理部長、長寿命化計画に基づいて運用。令和6年2月現在、14団地219戸のうち、入居可能戸数は185戸で、空き家は25戸です。
築年数は新しいもので築17年、古いものでは築64年です。市営住宅は公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低所得者のため安価な家賃でお貸しすることを目的に建設された住宅です。入居要件としては、市内に住所または勤務場所を有するもの、政令で定める基準以下の収入であること、現に住宅に困窮していることが明らかなものなどの要件があります。質問。江戸崎地区の門前住宅は昭和34年に建設されましたが、耐用年数を過ぎた住宅の対応はどうするのか伺います。答弁。土木管理部長。本市では住宅の老朽化やセーフティーネットの不足が社会的課題となっていることを踏まえ、市営住宅の長寿命化計画を策定しました。計画では、古い住宅の段階的な廃止や耐震診断、必要に応じた補強や改修工事を10年計画で行います。大規模な改修については、現在の計画では検討されていませんが、現在でも耐用年数を超えた住宅に住む世帯には、安全確保のために一部移転料の助成を行い、引っ越し費用の負担を軽減する施策を実施しています。質問、下水道普及について。下水道普及を急ぐ声を多数聞きます。下水道事業の今を知るほど、市内全域に行き渡らせることは難しいと感じますが、市民の要望を受け止め、改善策を急いでほしいと考えます。下水道の普及状況と水洗化人口の推移を教えてください。答弁、土木管理部長。合併浄化槽と合わせて整備を進める。2013年から2023年までの10年間、公共下水の接続率は 60.17% から75.28% に増加し、農業集落排水も 73.72% から 86.53% に増加傾向です。水洗化人口も 68.7% から 82.0% に達しました。質問、普及の完了の見込みを伺います。答弁、土木管理部長。現許可面積の整備率は令和4年度末で 87.0% であり、毎年 0.4% の伸び率です。国の補助金や企業債を使って整備を進めますが、時間がかかる見通しです。質問、合併浄化槽の設置数の変化及び排水について伺います。答弁、土木管理部長。2013年から2023年までの10年間で、年平均約40基程度の設置があり、下水道の未普及地区への汚水処理対策として今後も推進していきます。排水については年1回の法定検査が義務付けられており、管理者の同意を得て放流されます。未実施者には受験指導の通知が出されています。このほか、本市の基金の推移、自主財源の確保等について質問がありました。質問、根本浩司議員。二次元コードがあります。激減する人口への対策は、本市に迫ってきている2050年の激減する人口問題が懸念されています。人口減少で起こり得ることは、地方交付金の減少はもとより、扶助費の増加などで財政の縮小が現実味を帯びてきています。国立社会保障人口研究問題研究所が公表したデータに、2050年の本市人口は 50.9% の減少で、19,070 人になると推測がありました。地方自治体には国からの地方交付税があり、令和6年度は57億円が本市の予算に計上されています。仮に人口が半減した場合、約 35% の交付税減少となります。具体的には、普通交付税57億円から算出すると、20.3 億円の減になります。 本市の一般会計予算額は約220億円前後で推移していますが、自主財源が約4割、依存財源の割合は約6割です。このような加速度的な人口減少に対する本市の今後の対策を伺います。答弁、掛比市長、集約拠点化を進め、地域のコミュニティを維持することが重要。答弁、行政経営部長、市の基幹的収入である市税を増やすために、雇用の場の確保等の取り組みや、返礼品強化等によるふるさと納税の取り組みなど、自主財源が占める割合を高め、足腰の強い財政基盤を確立していく必要があると思います。質問、地域拠点を中核としたコンパクト化の形成、人口減少を視野に入れた施策の選択と集中、地方自治体による地域連携など、新たな地域集積構造を構築する必要があると考えますが、本市のビジョンについて伺います。答弁、地域振興部長、様々な影響が想定されるため、人口減少を漠然とした危機意識ではなく、自らが居住する地域でも起こりうる身近な問題として認識を共有し、その上で人口減少がもたらす問題に対して対策を講じていく必要があると考えています。答弁、市長、第3次稲敷市総合計画基本構想の土地利用の基本方針では、集落などのコミュニティを尊重しながら、一定の利便性を確保するために、集約拠点化を進めていくこととしていますが、大切なことは、地域のコミュニティを維持していくことであると考えます。まず、市民の方々に、現在の本市の現状とともに、コミュニティを維持する取り組みの重要性を知っていただき、市民の課題を共有していかなければならないと考えます。質問、浅野信之議員、二次元コードがあります。高齢者の雇用対策は、法令や行政においては、高年齢者を55歳以上としています。現在、企業を退職した65歳以上の高年齢者の就業機会の確保が重要な課題となっています。そこで、地域社会で活躍できる環境を整備することを目的とした取り組みである、生涯現役促進地域連携事業の本市の現状について伺います。答弁、掛比市長、高年齢者の働く場の創出を図っていきたい。答弁、地域振興部長、本市の現状としては、高年齢者の就業について強い懸念がある状況ではないので、当該事業への補助申請は行っていません。しかし、今後は高年齢者の増加に伴い、収入を確保するための施策が必要となるため、別途検討していきたいと考えています。質問、生涯現役促進地域連携事業は、見直しがなされ、生涯現役地域づくり環境整備事業が代わりの施策となりました。本市は高齢化が進んでおり、高年齢者の就業について強い懸念を抱くときだと考えますが、この事業について伺います。答弁、地域振興部長、市町村、ハローワーク、地域の経済団体、県などから構成される地域雇用創造協議会を編成し、ニーズ調査を行い、課題を特定した上で具体的な取り組み内容を決定するものです。現時点では周辺自治体での取り組みがないため、成功例や先進事例などを調査研究していきたいと考えています。質問、高年齢者の雇用対策について市長の見解を伺います。答弁、市長、高年齢者が働く意欲を持ち続け、元気に働き、地域の活動にも参加できるような社会づくりを進め、高年齢者の働く場の創出を図っていきます。質問、教員の心の病への対策は、文部科学省によると、2022年度、うつ病などの精神疾患で休職した公立校の教員が過去最多となったそうです。 同省の調査によると、主な要因として、1、教員間での業務量等のばらつき、2、保護者からの過度な要望、苦情、3、コロナ禍による児童生徒、教職員間のコミュニケーションの取りづらさが挙げられました。本市の現状と対策について伺います。答弁、教育部長、予防や早期発見に努め、支援、相談体制を整備。本市においては、精神疾患を理由に長期の療養休暇や休職となっている教職員はここ数年少ない傾向です。先に挙げた3つの要因への対策はもとより、精神疾患の予防や早期発見に努め、心も体も元気に仕事に向かえるよう、相談、支援体制を整えています。このほか、令和6年4月1日から50歳以上の希望者に対して、費用を助成する帯状疱疹ワクチンの助成について質問がありました。帯状疱疹ワクチンの助成について、二次元コードがあります。
市議会の仕組みと役割を紹介します。稲敷市では、まちづくりや福祉、教育、道路、上下水道など、市民生活に深く関わる様々な仕事をしています。これらの仕事、姿勢を進める上では、市民の皆様の意見が十分反映されなければなりません。しかし、すべての市民が一堂に会して、市政の運営について話し合うことは困難なため、選挙によって市議会議員や市長を市民の代表として選び、市政の運営を委ねています。市議会は議事機関と呼ばれ、議案の審議を通して住民の求める市政の基本的な方針を決定します。これに対し、市議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが市長で、市長をはじめ、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などを執行機関と言います。また、市議会は執行機関が行った仕事が本当に住民のためになったかどうかについてもチェックもします。市議会と市長は全く対等の立場に立って、互いに尊重し、協力し合うことで調和と均衡を図りながら、より良い市政の実現を目指しています。
議会は傍聴してみませんか？次回定例会開会予定は6月4日火曜となります。変更になる場合があります。午前10時より、開催場所、稲敷市庁舎4階議会議場、稲敷市犬塚1570番地1、電話 029-892-2000 代表、ファクス 029-893-1573。 議会の傍聴は、稲敷市役所庁舎4階で開催当日に受け付けています。1. 受付時間は午前8時30分から。2. 傍聴の予約はできません。3. 傍聴席は50席。他、報道関係8席。車椅子スペース3席程度。4. 庁舎1階のモニターで議会の生中継を行います。次回の詳しい日程については、議会事務局までお問い合わせください。市議会ホームページをご覧ください。稲敷市ホームページ http://www.city.nashiki.lg.jp/稲敷市議会検索。スマホアプリ、まちいろで議会だよりがご覧になれます。まちいろ、まちを好きになるアプリ。編集後期、3月の令和6年第1回の定例会は、市内各幼保子ども園、 小中学校の卒業の季節とともに始まりました。どの卒園式、卒業式も胸にぐっとくる素敵な式でした。今、稲敷に育つ子供たちは皆、我々大人が守らなければならないかけがえのない存在です。子供たちのまっすぐな眼差しは、時に胸に刺さり、背筋がピンとします。稲敷っ子はこれからどういう未来を生きていくのか、この町をずっと好きでいてくれるだろうか、そんなことを考えながら、それぞれの門出を祝い、思う式でありました。先日、都内に所用で行った際、思いやりのある、ほっこりするサービスを受けました。20代前半の女性、聞けば地方から上京し、間もないとのこと。市政としては、移住定住を推奨していますが、稲敷っ子が世に羽ばたいたとき、優しさや思いやり、感謝の気持ちで周りの人を包んであげられるようになったら嬉しいなと感じます。同時に我々大人、政治家は子供たちにどう映っているのか、態度、言葉、姿勢、考え、思い、子供は大人以上に敏感に感じることでしょう。花のつぼみもほころぶ季節、3月の稲敷っ子の門出に伝統を祝しながら、優しい大人に育つほっこり教育たるものに期待が膨らみました。染谷邦香、木。委員長、根本博士。副委員長、鈴木正史。委員、山本昌司。寺崎久美子。染谷邦香。武藤千恵美。これで、声の稲敷市議会だより、第76号を終わります。発行稲敷市社会福祉協議会。制作録音、稲敷市江戸崎朗読の会ひばり、録音日5月11日、音訳者、山田富代、浅野初江、中村道子、佐藤英子、中島八重子、原田明子でした。